桜川マキシム。
第2話です、第2話。
第2話。
はい。
もう龍馬でも終わりそうな時に第2話と言われる。
第2話です。赤い彗星です。
なあ、来ました。
はい。機動戦士ガンダムユニコーンです。
いつでしたっけ、前。
前があれ春でしょ。6月とか、
うん、そんなもんでしたっけね。
なんかそれぐらいだった気するな。うんうん。3月ですね。
公開が。
公開が。
ね、DVD が。
DVD がそのちょっと後ぐらい。
そうやね。
うん。今回はね、でも DVD と、
はい。
まあ、ブルーレイもですけど、
うん、
それと劇場公開と、
はい、
インターネットでの公開、
はいはい、
全部ほぼ同時という。
あ、どのメディアでも。
そうそうそう。
あー、なるほど。
うん、
ほんほんほんほん。
あれね、これのについてはね、
うん、
多分買うやつは全部買うと。
あーはーはー。
ブルーレイ行こうで劇場来るやつは劇場来ると。
うんうんうんうん。
で、劇場で見たやつにまたブルーレイそのうち出るからねっていうよりも、
うんうん、
もうその場で買わしてもどうせ買うねんから、
はいはい。
うん。まあ、同時にバッと情報出す方がええんやろって判断されたんじゃないかって言われてますけどね。
なるほど。段階的なお金の取り方も、今取るのも一緒やと、この層は。
そうそうそう。
そやな。
うん。と思いますけど。
半年明けて。
うん。
半年以上か。
半年以上ですね。7ヶ月とか。
うん。でも早いですよね。続編的なのを出すスパンとしては。
いやー、でも50分の作品ですよ。
あ、そうか。
アニメって毎週20分ぐらいのものを作るわけじゃないですか。
そうか、そうか。
うん。
それ考えたら。
そうそう。
超大作。
うん。まあまあまあ、映画のクオリティとまでは言いませんけど、
うんうん。
いわゆる OVA のクオリティぐらいはある作品なので、
はいはい。
時間多少かかるっていうのはありなんですけどね。
うん、うん。
うん。にしても、結構押し押しやったらしいですけどね。
あー、はいはい、うん。締め切りに。
そうそうそう。スケジュールにはだいぶ追われたよっていう話は聞いたので。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。
で、今回も50分。
今回も50分かな。
うんうん。
まあ見ましたよと。
はい。
うん。あのね、僕のね、
うん、
パソコンが今トラブル続きなんですけど、
はい。
先日はディスプレイが死に、
はい。
急にハードディスクにアクセスできなくなって Windows が飛び、
はいはいはい。
うん。今またクリーンインストールした状態でのパソコン使ってるわけですけども、
はいはいはいはい。
ね、プラガー関係で作ったものも全部飛びと、
はいはい。
いう話があって非常に涙ちょちょ切れとるんですけど、ディスプレイ死んだのこれ、はい、もう多分コンデンサーがいかれたので、
はい。はいはいはいはい。
買い替えなしゃあないと。
うんうん。
修理しても今ディスプレイ安いから。
そうやな。
うん。そうやったら新しいの買いたいなーっていう方が先に立ってですね。
うんうん。
24インチのワイドのディスプレイを買うたんですよ。
おー、おー、いいじゃない。
でも今もう2万切ってるからね。
そうやな。
で、まあ解像度もね、フル HD の解像度なわけです。はいはいはい、1080×1920。
はいはい。
その状態で機動戦士ガンダム UC を見たわけですよ。
はい。
やっぱあれやね、フルハイビジョンで見るもんやね。
ああ、違いますか。
あ、やっぱね、あの、縮小したら画像って歪むね。
ああ、そうか、そうか。
うん。やっぱもう今、フル HD の画像で作られてるものは、
うん。
フル HD で見た方が、くっきり、はっきり見えますわ。
ああ、なるほど。
うん。
うん、うん、うん、うん。
第1話に比べると作画のレベル的には落ちとるんですよ、やっぱり。
ああ、はあ、はあ、はあ。
同じだけの金と労力をつぎ込むわけじゃないわけですよ、1話と2話は。
ああ、そうやな。
うん。
はい、はい、はい、はい。
やっぱ、つぎ込むやったら1話と6話でしょ？全6話やったら。
はい、はい、それね、最初と最後で、
うん。そうそうそう。なので、まあまあ今回割とね、その1話でアクションババババッと積み重ねたところの、
はい。
ストーリー進行させるっていう部分もあるから、
うんうんうん、
やっぱ人の出てくるシーンみたいなのが多いわけよ。そういうところはそんなにお金かけへんやんか。
うんうんうん。
ならまあまあまあいうとこではあったんですけど、それでもやっぱ DVD 画質で見た1話と、
はいはい。
ブルーレイ画質で見た2話とでは、印象はちょっとやっぱり違いましたね。
あー、なるほど。
だから1話も見直さなあかんな思っとるんですけど、
ブルーレイ画質、
うん、
フル HD 画質で見直さなと。
そう、あとまあ 5.1 チャンネル対応で見たとかもあるんですけど。
はいはいはいはい、うん、音ね、
うん。
ということは2話なので物語を進めるための回って感じなんですか。
うん、そうやね。だから1話2話が1回セットになってる感じ。
はいはいはいはいはい、はい、うん。
だから第1話が主人公がユニコーンガンダムに乗り込むまで。
うんうん。
で第2話はライバルキャラ登場ですよ。
はいはいはい。
タイトルは赤い彗星です。
なるほど。
そういうことです。
もう答えやんな。
え いやでもあれなんですよ。あの、舞台設定自体は逆襲のシャアの後ですから。
はいはいはいはい。
アムロとシャアは死んだ後になっているはずのところに、
うんうん、
仮面をかぶって、金髪で、
はい。
で、声が池田秀一で、赤い機体に乗ってて3倍の速度で突っ込んでくる人がライバルっていう話なので。
なるほど。
で、シャアの再来って言われてる人で。
はいはい。おうほうほう、う
ん。え、シャアなの？シャアじゃないの？何なの？っていうキャラクターですからね。
あ、なるほど。
うん。
はぁ、あ、はぁはぁ。そこを惑わせるようになってるよね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、そらな、隠しようないもんな。
うん、
下手に隠すとね。
そう。ほんでまあ、セリフとしてもね。
うん、
まあ、フルフロンタルってキャラクターなんですけど。
はい、はい。
フルフロンタルが、シナンジュっていうモビルスーツで、こう来たら敵にユニコーンガンダムいるじゃないですか。
はい。
そこのセリフで、また敵となるかガンダムっていうセリフがあるわけですよ。
はいはいはいはい、
うん。
言わしてると。
シャアは死んだはずなのに。
なるほど。
さてどういうことでしょうっていうキャラクターっていうね。
はいはいはいはいはいはいはい。うん、っていう謎を残したまま、3話へ続くと。ああ。
舞台は地球へと。
ああ、なるほど。
はい。
青春アルデヒド、
桜川マキシム、
大魔王春郎のグッタイムミュージック、
悪事記レイディオ、
ミカドのだがそれがいい、
サンダーヘタレイディオ、
サマラジオ、
トリカゴ放送、
みんな揃って、
白芸ラジオ、モッコモコパレード。
クオリティとしてはどうですか？2話という立ち位置の。
うん。あのね、僕が勝手に思ってるだけかもわかんないですけど、
はい。
戦闘シーンは1話1話それぞれテーマを作っていってるなっていう気がするんです。
ほう。
これ前に喋った時も言いましたけど、
はい。
第1話のアクションシーンって、
はい。
感性、
はい。
物が動き続けようとする力ですよ。
はいはいはいはいはいはい。
うん、っていうものを一つアクションの軸に置いた作品やったなって思ってるんです。
はいはい。
だから、例えばその小道具としてさ、
うん。
エアバッグみたいなのが出てきますやんか。
はいはいはい。
で、
ありましたね、
ドーンって撃たれた時に、こう、エアバッグが出てきて体を保護するっていうものを、そのユニコーンガンダムの推力の高さっていうものを表すための小道具として使ったりとか。
はいはいはいはい。
宇宙空間での姿勢制御っていう時に、あの、アンバックって言われるんですけど、
うん、
手とか足とかを振ってコントロールするとか。
はいはいはいはい。
そういう感性をコントロールするとか、感性に振り回されるみたいな描写が多かったと思うんですよ。
はいはいはいはい。
これが第2話に入ると、今度は加速度やなと。
あ
なんせ、はいはい、ほら、通常の3倍の速度の人がいますから。
はいはいはいはいはい、
うん。今回だからね、昔からよう言われるんですけど、ガンダムで、
うん、
通常の3倍の速度ってどういうことやねんと。
うんうんうん。
3倍の加速度で突っ込んでくるやったらまだわかると、
うんうんうん、
純粋に3倍の速度やったら、
うん、
同じザクなんやろと、
うんうん、
そら宇宙空間やからずーっとバーニア孵化し続けてたら、
うんうん、
加速はしていくけど、
うん、
同じエンジン積んどんやったら、うんうん、3倍向こうから突っ込んでこんなおかしいやろと、
うんうんうんうん、
いう話とかいろいろあるわけで、結局シャアは出撃するときにカタパルト、
はい、
射出する機械ですね、
はいはい、
あれをうまいことザクの足をコントロールして蹴ったあると。
はいはいはい。
だからピョンってやりながら飛んできてるから。
はいはいはい。
だいぶ早いと。
それが3倍。
いう話があったりするわけです。
はいはいはいはいはい。
まあその言い訳から発展して、シャアが初めてモビルスーツに乗って戦闘した時に、
はいはい、
戦艦を5隻沈めてんねんけど、
うんうんうん、
その時に直進的にバーッと連邦軍の船に突っ込んでいって、
う
ん、攻撃をして、
はい、
そのまま連邦軍の船を蹴って、
はい、
別の船にバッてまた行ってって。
はいはいはい、
シャアの発想飛びって言われる、戦闘があったよとかそういう設定もできたりしたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、で今回はそれがあるのでそれを踏まえて、
うんうんうん、
デブリがあると。
デブリ、
デブリっていうのは宇宙空間のゴミとか、
うんうん、
ちっちゃい物体とかが集まってる、
はいはい、
まあ言ったら小惑星帯みたいなのがあると。そこってやっぱ慎重に進まなあかんやんか、
うんうんうんうん、
でそこを進んでくる速度が3倍っていう
っていう見せ方。
そうそうそう、だからみんな徐行してるところ、
ああ、なるほど。
うん。60キロで突っ込んできとるやつおると。
なるほど、なるほど。
いう話にはしてました。
あ、そういう意味の3倍。
うん。
なるほどね。あ、そういう見せ方なわけね。
うん。
機械性能が単純に3倍。エンジン3倍じゃなくて。
そうそう。コントロールする技術がそもそも高いんだという。
なるほど。
うん。
まあでも意味合いとしてはね。
うんうんうんうん。
はいはい。
で、まあ純粋にその操縦技術がうまいっていうのと、まあ機体の性能も相まって3倍ですよっていう人に対抗するにあたって、
うん
うん、主人公機であるユニコーンガンダムは、
はい、
サイコフレームを全身に配した機体っていう設定なんですね、
うん、
サイコフレームっていうのは、
はい、
まあ、人間の精神感脳波、
はいはい、
まあ、脳波、
うん、
っていうものを機械にフィードバックする装置なんですけど、
はい、 はい。
これが逆襲のシャアの時のガンダムとサザビーにはついとったいう話なんですけどね。
はいはいはいはい。
その時はコックピット周りにそれが何個かついてて、
うんうん、
で、それが操縦系統の補助的な役割を果たしたり、
はいはい、
あとファンネルを飛ばすのに役立ったりみたいな話なんですけど、
は
い
は
い、それを全身につこと。と
はあ、はあははあ、
だからユニコーンガンダムの指先までサイコフレームが効いとると。
はいはいはいはい。
だから最悪思っただけで動きよると。
うんうんうん。なるほど。
うん。かつユニコーンガンダムってあの通常のモードとデストロイモードっていうのがあって、
ほう。
普段はガンダムの顔してないんですけど、
はいはいはい。
顔がパッカーンって開いてガンダムになるんですよ。
はいはいはい、はい。
それがまあデストロイモードって呼ばれるんですけど、
うんうんうん、
その状態になったら通常パイロットが死んじゃうよねぐらいの動きをするようになりますと。
はいはいはいはい。
いう状態で。ようやくそのフルフロンタルの指南樹と同等の加速度でもって高速度戦闘を行いますという、うん、
なるほど、
うん、
設定はね、
そうそうそう、
あーはーは
ー、まあそこを見せますっていうのが今回のテーマやったなという、
なるほどなるほど、
うん、
まあその2体2人はぶち抜けてるっていう感じなんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そ特別感がないとね、
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、だからまあ次はね、だから第3話はね地球に行ってますから、
はい、
順調に考えると
あー
あれが出てきますね。巨大モビルアーマー。
あー、うん、巨大。
うん。何十メートルっていう。
なるほど。
うん。砂漠の怪獣船っていう呼ばれ方をしましたけど、原作では。
うん、うん、うん。
ならまた今度ちょっと毛色の変わった戦闘になるのかなと。
なるほど。
うん。
地球やしね。
地球やしね。
ほうほう。重力下の中で。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
まあ、期待大ですけどね。
劇場には。
劇場には行ってないです。
ああ。
うん。
1話1話見せるってどうなんすかね ?50 分ぐらいのもんやったら。
うん。
あんまり劇場公開として効果的じゃなさそうですね。
そうやね。なんか、やっぱり2時間弱みたいっていうのはせめてって思うよな。
うん。
うん。
やし途切れちゃうしね。
うん。
僕は箱側の人間やったら、オールナイト興行1ヶ月ぐらい完結したらやりますけどね。
うん、あ、それはまた別でやるんちゃいますか。
ねえ。
うん、
それはやらんと、多分、もんもんとするでしょ、みんな。
う
ん、
ねえ。
そうやったら行くでしょ。
そうやね。5時間。
5時間。
うん。
2話ずつで休憩。
うん。
いいやん。福井のおっさんと言ったらもう。
名前呼んだれ。
そうすいとね。
坂口くんとね。
ほんま名前やな。
あの人さ、
うんうん、
番組中でさ、坂口くんって言ってジングルに入ってんのにさ、
うん、
本名呼ぶと怒るんですけど。本名言うな言うて。
かわいいな。
なあ、坂口とりくんですけどね。
全部言うな。はいはい。
はい。
なるほど。
うん。
じゃあ、
はい。
引き続き、3話もスケジュール決まってるんですか？
いや、はっきりは決まってないと思います。
ああ。
今、鋭意制作中やと思います。
なるほど。
うん。
まあ、半年ぐらいのね、
うん、
スパンでは、いっとかないと。
そうやね。
みんな飽きてくるんで。
忘れるんで。
ねえ。
ジャイアントロボみたいなことになったら困るので。あれ、全7話やのに7年かかったからね。確か。
はいはいはいはい。うん、一大絵巻。
そうそうそう。
じゃあ楽しみに。
そうですね。
しましょうか。はい、これ、リンク貼るのは、ブルーレイと DVD が両方貼られる感じですか？
そういうことですね。
あとは書籍が貼られるわけですか？
そうですね。
あら。
はい。あとまあ、ボトムズ関係は好きな人だけ見たらいいんじゃないって感じ。
ああ、一応言うとくんや。
はい、
触れとくれな。
ボトムズなんか知らんけど、やたら作品作るからね、この後。
ね。
うん。
メディアに出てるぐらいですからね。
そうそうそうそう。
そんなに稼ぐかみたいな感じですけど。
うん、ボトムズも一回総括せなあかんな思っとるんですけどね。
ああ、そこはちょっと講義としてね。
うん。
聞きたいですね。
うん。
うん、
結局我々はボトムズに何を求めていたのかという。
ああ、そうやね。モッコモコ的な。あ、それは誰？誰を読んだの？面白いの？総帥？
総帥さんはボトムズ見てる。
ああ、なるほど。
ブッチョさんも見てる。
ああ、なるほど。
うん。
あ、そこじゃないですか、じゃあ。
そうなんすかね。
うん。
うん。
で、言い足りなかったらここで。
茶化されてごっちゃぐちゃになったけどって言って。
あいつらな、言いながら。
聞けや、人の話言うて。うん。
はいはいはい。
まあまあ。はい、まあ、はい、面白かった。かったので見てください。
はい、見ましょう。
はい。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ発言。大阪ミナミの秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階、ナンバ発言。